もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。今日はどういったご相談ですか？
私のことなんですけれども、
はい。
結婚はしているんですが、2人の男性と不倫関係になってしまいまして、
あなたはおいくつ？
44歳で
ご主人は
す。44歳で
44歳。お子さんいらっしゃいます？
す。長女15歳、次女11歳、長男10歳です。
ご結婚して何年目？
18年です。
不倫を2人の人としてるの？
一人一人別々の期間なんですけれども、4年前から3ヶ月ぐらいだったと思うんですけれども、その方と終わりました。
はい。
2番目の方とは1年前ぐらいから
はい。
現在ま
現
で
在
です
まで。
ね。はい。
はい。このことについて、まあ当然ご主人は知らないですよね。
私の携帯の LINE で相手の方とのやり取りのメッセージを残してましたので、見られてしまったので自白をして、
はい。
今ちょっと主人と、揉めているという状況です。
ご主人は何ヶ月前ぐらいに発見？
今月ですね、3週間前ぐらいで
で、この3週間前に
す。
分かっちゃったのは、この2件ともなの？
1件です。
じゃあ現在
今、
の
そうです。
方だけね。
主人は、弁護士を立てて、浮気が発覚した方とやり取りをするという話で、浮気の相手の人からは、弁護士を通さないで、なんとか収めたいっていう話をされてまして。
相手の方は結婚してんのしてないの？
してます。
相手の方は奥様にはバレてないっていうこと？
ないです。
じ
弁
ゃ
護士を立てられてしまうと、
あ、うん。
家庭にもバレてしまう可能性もあるということで、
ね。
私自身も、できれば、弁護士を立てず、
待って、相手の方の場合には、今後あなたと付き合わないっていう話？
そうです。
で、一方あなたの方は、あなたとの結婚生活についてはこれどうしようということ？
今は離婚するのかしないのかまではちょっと決断はできないというふうに言われていて、
相手の方から慰謝料をもらおうみたいな話？
相手のこう誠実さとかを見て判断するっていう話だったんですけれども、直接やり取りすると感情的にも抑えられないかもしれないし、何するかわからないので、とりあえず弁護士を通して、どういう経緯でこういう関係になったのか、相手の人から聞き出したい。
で、あなたはどう思ってるわけ？
まず主人とやり直したいっていう気持ちが第一にあるので、
はい。
ただ主人が言うには、それであれば自分がこう弁護士を立てて相手と接見することについては、これに対する誠意でもあるんじゃないのかっていうことで、その弁護士を立てることに対して止めることではないっていうふうに言われてまして、
はい。
ただ私自身も、弁護士立ててするのは避けたいなっていう正直な気持ちです。私と相手との間で、今後一切会いませんというような、誓約書みたいなのを書いて収められたらなとは思ったんですが。
そもそもね、今回も含め2回も浮気した理由は何なの？
子供が生まれてから子育て中心な生活になってしまいまして、
はい。
で、主人としては、私に対してはずっとこう女性として見てくれてたり、
はい。
家事もやってくれたりはしてたんですけれ
あ、
ども、
いいご主人。はい。
とにかくこう自分のことを見てほしいという主人の気持ちが強かったので、
ねえ。
そこで私が子育てに、精神的にも体力的にもきつい時期だったので、その時期は主人のことは見れないというふうに態度に表したりできてしまったんですね。で、そこで2人の間に溝ができてしまいまして、そのうち私が、子育ても一段落して、外に働きに出て、で今フルタイムで、仕事はしているんですけれど
ああ、なる
も、
ほど、なるほど。ちなみに、ご主人は会社員か、それとも、
会社
自営？
員です。
会社員。はい。
はい。
あなた自身も、
子供がしばらく大きくなるまでは専業主婦
はい。
で、 まあ、その時に主人がまあ失業したこともあって、それから私が働きに出るようになりまして、はい、そこからですね、だんだんちょっと夫婦の溝も深まってきてしまったっていうところもあります。
ご主人が失業しちゃったこともあるわけね。
ありますね。はい、であと単身赴任生活とかもあったり。
どっちに？
主人がですね。
はい。
私が主人に対してさらにこう不満がありまして、
はい、
まあ、夫にもちょっと無関心になってしまったりしてたんですよね。で、まあ、私もこうちょっと言いたい放題やりたい放題の妻になってしまいまして、私だけが家事と育児をやっているという、まあ、精神的にもいっぱいいっぱいになってしまっていて、
うん、
主人も私に対してこう八つ当たりとか、まあ、帰ってきても不機嫌だったりとか、それが私自身もまたなんかイライラしている、嫌だなとか、そういう思いから相談になってくれる今回のさっきの相手の方がいたので、うん、私のこう不満とかを解消できる方だったので、
はい、
そういう関係になってしまいました。
子育てと仕事と両方で手一杯になったのに、相手と会うともっと忙しくなるはずだけど、
生活していく上でそんなに相手と会うから忙しいとかはなかった。会う回数も月1回とかだったので。
月1回ぐらいなのね。
そうですね、
うんうん、あなたとしてはご主人を立てれば相手が立たず、はい、相手を立たなければご主人が立たない。
はい。
そこでちょっとパニックってどうしようって話。
そうです。で、私はまあやはり主人の意見に従った方がいいとは思っているんですけれども、
要は弁護士さんを通す方法に相手をどう説得したらいいですかっていう話。
はい、そうですね、
わかりました。今日はですね、
はい、
弁護士の塩野谷孝之先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、
その浮気相手の方は弁護士が間に入ることをそんなに嫌がってるのはどうしてなんですかね。は
い、まあ、会社に知られたくないとか家庭を壊すたくないという理由だと思います。
あなた自身としてはどうなの？
まあ、できればこのまま収束させたいなと思っ、正直そういうふうには思っているんですけれども、
うん、ご主人の立場からするとやっぱり何らかの形でけじめをつけてもらわないといけないと。
で、
けじめのつけ方として、
はい、
何が適切なのか、
はい、
それを、まあ、弁護士に依頼をして探りたいということなんですよね。
あ、そうですね、うん、
まあ、あなたとあとその浮気相手の方はその弁護士が間に入ることによって、
はい、
いろいろ問題が大きくなっちゃうんじゃないかというふうに考え、
そうです、そこですね、はい、
うん、考えておられるようなんだけどね、
はい、
じゃあ他方で弁護士が入らなかった場合ね、
はい、
だけどもご主人としてはなんとかけじめをつけたいと、
はい、
いう場合にはね、
はい、
まあ、ご主人が直接その相手の男性と、まあ、会うなりね、連絡を取って直接何か話をすることになりますよね。
はい、
浮気相手の男性の名前とか連絡先も全部ご主人は知ってるわけね。
主人から、まあ、本当にやり直したい気持ちがあるんであれば、
うん、
俺が言ったことはちゃんとこう対応するべきだろうというふうに言われたので、
うん、
まあ、相手はもう絶対教えないでくれというふうに念をされてたんですけれども、
うん、
主人には伝えました。
なるほど、
はい、
そうするとご主人がね、
はい、
相手の男性のところに、例えば何か手紙を出したり、
はい、
勤務先宛てに何か手紙を出したり、
はい、
っていう可能性はやっぱり否定できないわけですよね。はい、
そうです。
そうするとご主人が直接相手の男性にね、はい、連絡を取ったり働きかけをする方がね、
はいはい、
よっぽどリスクがあるんじゃないんですかね。
そうですね、
うん、弁護士であれば少なくとも、まあ、ご主人よりは何をすべきなのか、
はい、
あるいはここまでしちゃいけないんじゃないかとか、そういうことについて、
はい、
一歩下がったところからね、冷静に、はい、考えることはできると思うけれども、
はい、
ご主人が直接相手とやり取りをするというのは、
はい、
私はそれ結構危険なことだと思うんですよ。
はい、
むしろ、弁護士を通じてね、話をしてもらった方がいいかもしれない。でね、
はい、
一番多分気にしてるのは弁護士からね、
はい、
法律事務所の名前で相手の家にね、
はい、
通知が行くと奥さんにバレちゃうんじゃないかとか、
はい、
いうことなんじゃないかと思うんですよね。
はい、
依頼された弁護士さんは、
はい、
浮気相手の自宅とか会社宛てに通知をするしか、
はい、
浮気相手の男性と連絡を取る手段がないから、 そこに出すわけですよ。
はい。
うん。だから、
はい。
嫌だ嫌だと思って、そのままにしておくと、
はい。
いきなり自宅宛て、あるいは、
はい、
職場宛てに通知が来ることになるんで、
はい。
むしろ、弁護士さんが誰かということが決まったら、
はい。
ちゃんと話し合いをしたいですということで、
はい。
その浮気相手が、自分の方から弁護士さんに連絡を取るっていうね、
は
い、そういう手段はありますよね。
そうですか。
うん、弁護士さんがの名前とか連絡先が分かったらね、ご主人の方からそういう通知が行くのに先んじて、
はい、
あなたの浮気相手の方から弁護士さんに連絡が取れる手段を作っておけば、
はいはい、
自宅宛てに郵便物が来たりするっていうことは、
はい、
うん、そのリスクは減らせるかもしれないですよね。
うん、そうですか。
ただまあそれを今申し上げたようなことをするにはね、なんかあなたが浮気相手に対していろいろサジェッションをするような形になってしまうと。
そうなんです。それはちょっと主人は、うん、もう連絡は一切取るなっていうふうに、
うん、
まあ、言われているのと、ただ相手も戦々恐々としているので、
うん、
まあ、どういう状況になってるかっていうのを、
うん、
もう常にこう連絡が来るんですけれども、
うん、もしね、はい、もう浮気相手とはきっぱり別れるという決心もついていて、浮気相手の方もそれなりの責任を取るというような覚悟もできていて、
はい、
ただまあ浮気相手の方の家庭をとか、あと職場に影響を及ぼしたくないということであれば、
はい、
もう思い切ってあなたの方からね、
はい、
じゃあその人と私と、はい、あなたと、あるいはあなたの弁護士さんと話し合う場を設定するんで、はい、そこで解決方法について、話し合いたいと、
はい
いうふうにあなたの方でそういう場を設定する、
はい、
あなたとしてはなるべくそれはしたくないとは思うけれども、
はい、
けじめをつけかつ周りに影響が及ばないように、
はい、
するための手段としては、
はい、
当事者が集まって、はい、そこで、はい、話し合いができるような場を設けるというのが一番当事者の間だけで話が解決しやすくなるんじゃないかなというふうに思います。
はい、そうですか、うん、はい、
でまあ、それでもご主人の気持ちが収まらずに、はい、訴訟とか調停とかになるような場合にはね、
はい、
もうそれはそれでもう腹をくくるしかないと思いますけれども。
そうですね、
はい、
分かりました、
はい、
先生だけど逆を言うと相手の奥さんが知ったら相手の奥さんはこっちを訴訟することできますよね。
そうですね、はい、
ご主人はそれでもいいって言ってんの、
はい、それはどうなるかは分からないけど慰謝料請求されることも考えなきゃいけないよねっていうのは言われました。
じゃあそこまで考えるからこそ弁護士さんに全部やってもらおうと思ってるのかな、
はい、多分そうだと思います、はい、
やっぱり弁護士入った方がいいでしょう ね、
あね、
それだけじゃなくてね、例えば、はい、浮気相手が あなたのご主人に対して慰謝料を払ったとしますよね、
はい、
あなたと不倫相手の、まあ、共同不法行為という形で、
はい、
ご主人が被害者になってるのでね、
あ、はい、
うん、相手の男性が払った、例えば200万払ったらそのうちの半分はあなたの方にね負担をしてくれっていうような請求が来ることだってあり得るわけですよ。
なるほど、
はい、だからそういう後始末をね、後でそうやってこうお金がぐるぐるぐるぐる、まあ、この求償っていうふうに言うんですけども、この求償関係がぐるぐる回るのを回らずに済むようにするためにも、
はい、
きちんとした形でね示談をしておかないと、
はいはい、
やっぱり問題がどんどん広がっていってしまうんで、
はい、
うん、そういう意味でねきちんと交通整理をして、はい、冷静に判断をするためにも、
はい、
弁護士が入るということは決してマイナスではないので、はい、
あ、そうですか、はい、分かりました、ありがとうございました、
はい、失礼します、
はい、では失礼いたします。